聖なるお方である。そして同時に毎日の食事の心配もしてくださる。そう祈ったらいいんだとイエス様が言われてるから、いやもうこんなものだからこんな祈りですなんて言わないで、本当に神様そう祈りますと。あなた無限のお方で何でもおできになるお方ですが、こちらはそれはもう永遠に感じるっていうのは本当にできないので、日々いただくもので満たされ、それを知らせていただきますと悩むことでいいんです。これある職場であった話らしいんですけども、会社の上司がクリスチャンで部下を導いて、でめでたく洗礼受けれそうだ、ところがなかなかその部下が信仰の決心できない。どうしたんだというと、いや祈れないんですと。祈れないからダメなんじゃないですか、まだまだ自分はって、まあまあよくあることです。ね、よし分かったと、じゃあ仕事が終わって5時になったら私の部屋に来なさいと。分かりました。でその部下が仕事終わって5時になって仕事終わってコンコンって、誰だって、え誰だ、いや5時になってお仕事終わったら来なさいって言われたんで来ました。来ましたってなんで来たんだ、いやだからあなたが来いと言われたから来たんですと。それだけか、いやそれだけですと。それだけだろう、はいそれだけです。自分に何か私の部屋に入ってくる、そうした良い理由は、いや特にはないです。でもあなたは入ってきたね、いやその上司が来いと言われて入れと言われたからです。それで入るんだろう、はい。クリスチャンになるのも祈るのもイエス様が、神様がこうしろ、ああしなさい、今の私と一緒だと、入ってきなさいって言われて、どうしていや私は入れませんとお前は言うか、言いません。あなたが入れと言ったら入ります。同じようにイエス、神様が、あなたは神の子、こう祈りなさい、言われた通り祈ればいいのだ、言われた通り信じればいいのだ、あなたに何があるとかではない、こっちがそうしろということはそれで認められているんだって、そうしかできない、だからそうしなさいではない、認められているからこそそうだと言われているのだ。そのことを日々実感していく。皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、その具体的な現れとして日ごとの糧を与えてくださり、負い目の許していただける、毎日毎日このお方の愛をそして実感していき、なんとこのお方の愛は豊かなものか、それをまた私たちが表していくことができるように、お嫁のある人を許す生き方へと私たちも進み出していきたいという、決してそうでなければならないではなくて、そのようになりたいという神様の力、そしてまたそういう思いが起こってきたら、反対の勢力、悪の勢力は私たちをあらゆる試みに合わせようとする。あの人許すべきじゃない、お前は許せないからダメなんだ、そういういろんな悪の試みが起こる。そこからお救いください。イエス様もまたそのような試み、いろんな戦いに対してこうして祈って歩んでいかれたんだ。 まあ、イエス様が負い目をお許しくださいと祈られたかどうかは分かりません。イエス様に負い目がないからです。それでも私たちとあるので、ご自分のではなくてもイエス様は隣人の負い目をご自分の負い目かのようにお許しくださいと、イスラエルの負い目を、弟子の負い目を自分のこととしてお許しください、そしてその人々が負い目を許す道へと進むように、そうした祈りが日々なされていたからこそ、あの十字架の上での彼らをお許しくださいというその祈りが、本当に私たちの負い目をお許しください毎日祈っていた祈りに通じるということを思うのです。そうした教会の私たちの負い目をお許しくださいという祈りがどれだけこれまで聞かれてきたかということを思います。戦後、まあ、今統一してドイツですが、西ドイツ、東と西と分裂した、あの分裂の理由は何か、まあ、自分たちの負い目であると。そしてもう未だにそのドイツはユダヤに対して行ったことを自分たちの負い目としてお許しください。で、今ドイツとイスラエルというのは国交がちゃんと結ばれているんですね。まあ、イスラエル側もそれを受け入れたと。まあ、しばしば対比されるのが、その西ドイツはそうであるが日本と韓国はって、まあ、ちょっと言われてかなりズキンとするんですけども、負い目をお許しくださいと。で、心身に合わせないで悪からお救いください。今もですからドイツは軍事力ということに対してどう向き合うかって。本当に真摯に向き合って自分たちの弱さを思い、しかしなすべきことを思い、絶えずそれはこうするべきと人間には簡単に結論付けられることはないです。忍耐をもって聖なる、あなたが聖なるお方とされるように、あらゆることをあなたは愛をもって行う、そこに立ち続けて歩んでいくんだということを思わされます。そしてそれを信じて待ち続け祈り続ける、そのことなんだなと思うんです。ある神学者が、忍耐を持って信じ続けて祈るということを、ブランコの、サーカスのブランコ、あのようなものだと言うんです。で、サーカスのブランコの、両側で飛ぶ人と、それをキャッチする人、この曲芸があります。で、その神学者が友人にそうしたサーカスのいわゆる曲芸師から話を聞いたらしいんですけども、ブランコを飛ぶ方、飛ぶ方、私たちのイメージではもう自分の力で必死に飛んでなんとか向こうにたどり着いてガンと掴むイメージがあるんですが、実はそうではないって言うんです。まあ、確かにもうできる限りバーッと振り子のように振って、そして一番のタイミングでパーンと飛ぶんですが、そこまで。頭ただこう広げるだけ。で、なんかしようと思ったら、結局、受け取る人がつかめにくくなる。そりゃそうだなと。まあ、そんなブランコで表現しなくてもよく考えたら、介護の時のお年寄りをお風呂に入れるっていう時も本当そうだなと思うんです。入れられる側が力入れるとお風呂に入れにくい。もうただ力抜いて受け取ってって全部委ねる、もうブランコの時は本当そうらしいんです。ただ空中を飛ぶ、 もう一瞬のような無限のようなこの時間すべてを放棄しなければならないっていうのは、これは本当に信頼関係だなと思うんですね。相手は絶対受け取ってくれるって信じなかったら、もう自分で何とかしてしまおうと思うわけです。お祈りの時にそうなってるかな。アーメンって言いながら、まだ全然アーメンでない。本当に大丈夫かな、聞かれたかな、いやちょっと祈り方悪かったかなって、もっぺん祈り出すみたいな、本当受け取ってくれるっていう、そういう手を広げて、神様必ず掴んでくださるという、そういう祈りだろうか。まあ、ブランコの曲芸師が自分自身のことをこう言うんです。飛ぶ人は受け止める人の手を決して自分から掴もうとしてはいけません。ただ信頼して待たなければいけません。受け止める人がその手を掴みます。それまで待たなければならない。飛ぶ人のその仕事は心配して見回すことではありません。そんなことをしたら死んでしまいます。それはそうですね。こんなしたらもう絶対届かない。静かに待つ。ただそれは最も難しい仕事です。そこで思うんです。実はこう祈りなさい。祈れるでしょ。実はそうではなかったと。それは一番難しい仕事。イエス様がその難しい仕事を毎日欠かさずなされた。人の姿となって、今まで神の水に出しておられ、見る聞くなしにすぐそこに神様がおられる、その世界から人の姿となって、見えない、感じられない、そうした私たちと同じ姿になって、難しい仕事、神と共にある、このお方が聖なるお方である、日ごとの糧を与えてくださる、祈ってその世界へ進んでいく最も難しい仕事をご自分でも体験し、それを続けながら私たちにもその難しい仕事をしてほしいのだ。特に信じていない人のために、あるいは信じることができるように、あなたを信頼しているから、この難しい仕事を私一人がやったからあなたはやらなくていいとは言わない。あなたもそれをして、その聞かれた、神様おられる、受け取られた時のその喜びを味わってほしいのだ、難しい仕事を達成したその喜びを知ってほしいのだ、そんなのできっこないという、あんたに祈りなんかできないっていう、そういう試み、悪から救われて、一人一人が、私たちの父、聖なるお方、共にいてくださり、日々愛してくださる。しっかり握られる、その歩みへと、その深い恵みへと、毎日毎日飛び込んでいくんだよと、イエス様もまた励ましてくださるのです。お祈りをいたします。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。天の父なる神様、私たちの心は本当に汚れもある、また嵐の吹き荒らされるような、そのような私たちにあなたはお宿りくださり、父として私たちをしっかり抱きしめ守り、またあなたがどのようなことがあっても変わることのない聖なるお方、何者も脅かすことのできない、そうした父であることを明らかにしてくださることを感謝いたします。主よ、どうぞ全世界において あなたがそうしたお方であることが知らされるように、私たちのこの小さな歩みにもっても、それでもあなたは変わらないお方であることをかえってお示しできますよう、私たちが日々あなたの恵みを表すことができるように導いてください。そしてこの大きな仕事を与えられたことを感謝し、この仕事が生涯において全うされますよう、お一人お一人をお導きください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。